皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、パワーシフトキャンペーンが実施しました自治体の電力調査の状況に関する調査、そのね結果なんかをお伝えしたいなというふうに思っております。まずその前にですね、なんとCOP25 がチリで中止になったってね、皆さん報道でもご存知かもしれませんけれども、気候変動枠組み条約のね締約国会議25回目、京都ではね COP3 が1997年にあったんですけども、今年は12月に、チリのサンティアゴで、行われる予定だったのですが、急遽政治的な混乱といいますかね、現地の状況を踏まえて、中止になってしまったと。もともとこれは、ブラジルで開催する予定だったんですけれども、1年前にですねブラジルがまた、返上してしまったということで、それに続きまして今回また、チリでの、COP25 が、中止になったと。まあもう1ヶ月前ですからね、大変混乱を、するんじゃないかなと思いますけれども、気候変動は待ってくれない、気候の危機はどんどん進んでいってしまう。でパリ協定がね、始まる年にあたってやはり、各国が、対策をねもっと強化しなければいけない状況で、そのね中身いろいろなものをね話し合う機会っていうのは失われてはいけないんじゃないかなというふうに思っております。はい、一つねエジプトの、情報なんですけども、エジプトで太陽光発電の建設が活発になってきた、地元企業に加えてドイツやノルウェーの企業による発電プラントの整備が相次いでいるということなんですね。カイロなどでは大気汚染が深刻だし、化石燃料依存を減らすということで、エジプトの総電力の 3% が今再エネなんですけれども、2030年代には 30% 超えにする目標を掲げるということなんですね。もう皆さんご存知のように、エジプトはね砂漠で、太陽光、非常にこうね、条件外というか広大な砂漠と灼熱の太陽光があるということなんですね。で、現地生産など関連産業への波及も期待されるということなんですが、カイロから650キロほど南にある、ね、ところで、なんと19万5000キロワットの太陽光発電が始まったと。ここは、この会社はですね40万キロワットを計画しているというようなことがあります。でこういうことでどんどんと増やしていってる中でですね、関連企業が進出するというような産業集積なんかも、進め始めているということなので、やはり再エネっていうのはこういうところでも重要なこうエネルギーの主力になっていくんだろうなというふうに思うんですが、なかなかやっぱり雨が降らない、日照時間が長いということで手つかずの資源が眠っているってことなんですよね。多くの人口がですね、カイロに集中していて、砂漠地帯があるということなんで、そういう土地も安く利用できる。安いというか、ほとんど無料でできるんでしょうね。で、国際再生可能エネルギー機関なんかは、エジプト政府よりも高いですね、可能性、2030年までに 50% 以上再エネで発電できる潜在能力があるという、言ってますので、このあたりも、もっともっと期待していいんじゃないかなというふうに思いますし、アフリカがやはり石油依存低減へということで、アフリカ大陸では太陽光や風力など再エネが増加する見通しであると。発電コストが、低下をしているということで、特にですね電力網もあまりこう、整っていない地域があったり、まだ電化されていない地域もあったりするんですけども、やはりそういうところでは再エネ地域分散型っていうのは最適な、今後の、電力化電化に、貢献するものかなというふうに思うんですけども、最も増えるのが東アフリカで2022年に 65% になる、 エチオピアケニアと再エネをね強化する方針を示しているということなので、まあ、このあたりねまたアフリカの電力事情は大きく変わってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、今日の、本題のところなんですけども、パワーシフトキャンペーン、まああのね2016年に始まったあの電力小売の全面自由化に伴ってですね、より良い電力会社を選ぼうというキャンペーンをキコネットワークも参加してやっているわけなんですけども、そのパワーシフトキャンペーンが、大学や新聞社と協力をしてですね、自治体の電力調査の状況に関する電力調達ですね、自治体の電力を、まあ、どこから買ってるか、どういう電力会社から買ってるか、の状況に関する調査をして、したということなんですね。で、調査対象は47の都道府県で、全て回答があったと。それから、20の政令指定都市、で京都市も含めてですね、全て回答があった。で、その他ですね、自治体新電力を持つ自治体とかね、いくつか の自治体にも調査をしているということなんですけども、基本的には、本庁舎の本庁舎、ね、自治体が持つ本庁舎の、電力調達先と、電力調達方針、再エネに関する方針などを、調査をしてですね、今年の6月から7月にかけて、やってたのがようやく集計できてまとまったということであります。で、まあ、そういう結果を経てですね、どういう、まあ、内容になったかということなんですけども、これはちょっと、なかなか背景をご存じない方にとっては難しい話かもしれませんけども、まあ、2016年ね、まあ、家庭も含めて、電力会社を、まあ、選べることになってたということなんですよね。それに合わせて、まあ、旧電力会社、京都で関西で言えば関西電力以外のところから買うことができ、それをですね、まあ、小売りの電力会社がどんどんと増えてきたということなんですね。で、その中には、より環境に優しい電気を売ろう、自然エネルギー主体の電気を売ろう、あるいは電気を売ることによって、地域に貢献しよう、ね、なんかもっとこう地域を活性化することに貢献するんじゃないか、あるいは自治体そのものがですね、電気を売ることでいろんなサービスを提供しようというような動きがあってですね、私たち、パワーシフトキャンペーンとしましては、そういう、まあ、再エネ中心の、ね、電力会社を応援していくという活動をやってきているわけなんですね。で、今回その、まあ、なんて言いますか、自治体ですよね、まず率先して、脱炭素あるいは再生可能エネルギー 100% が、まあ、期待されている自治体がどんな状況なのかということをね、まあ、調べたわけなんです。で、当然自治体もですね、環境配慮方針というのを、まあ、守らなければいけないということで、電力を買う際にですね、まあ、環境に配慮した電気を、まあ、一定の基準を設けてね、買わなければいけない。で、当然その、購入ものなので、まあ、価格が最もね重視されるわけで、自治体なんかも、いろんなね工事を出したり、物品を買うときに、入札をするわけなんですけども、その、まあ、入札を電気を買う際にもしている中でですね、47の都道府県のうち、2019年度の電力を大手電力から調達しているのが40、ね、大手電力がずっと続いてたのが16、それから取り戻しっていうのがあるんですけども、一旦変わってまた元に戻ってしまった、それが22、大手が取り戻しているのもあると。それから自治体新電力が1、それからその他新電力が6ということで、かなりがですね、まあ、そのままであったり取り戻しがあったりということで、政令指定都市のうちも、まあ、大手電力から調達しているのが14、取り戻しが10、ね、自治体新電力が1、その他が4ということであったんですけども、この契約状況からね、2018年度から19年度にかけて大手電力による取り戻しが大きく進んでいることがわかると。 まあ、公平な競争でそういうことが起こっているのであれば特には問題ないんですけれども、やはり、ちょっとね不公平な、競争みたいなことがあってですね、そういう状況になっているっていうのは問題だろうということなんですよね。で、本当にここからね、見えることはやはり自治体っていうのは持続可能な地域づくりと地域活性化のための長期的なビジョンを作成して、地域社会や、日本 社会全体でね、それを共有していくっていう必要があると。大手電力の取り戻しの背景にある新電力との、格差なんですよね。これは当然電力会社の格差はあるんですけれども、そこが公平じゃなければいけないということで、可視化あるいは是正に向けた対応が必要であると。で、現在ね、海峡配慮契約法の基本方針っていうのは、総合的な観点から落札者決定を、促すということなんですけども、国だけではなく、都道府県や基礎自治体にも義務化していく必要があるんじゃないかというような提言をしているということなんですね。で、やはり、電力調達においては、価格が最優先されている実態も浮き彫りになったということですが、地域全体の計画方針を、ね、ちゃんと策定して再生可能エネルギーや地元産のエネルギー、地元の新電力会社の、調達をやっていく方が、地域にとってはいいんじゃないかなというようなところがね、見えてきたわけです。このあたりね、いろいろと提言もしていまして、これパワーシュートキャンペーンのねホームページも出ていますので、詳しくはこの調査結果っていうのがね結構ね、30ページぐらいある調査報告書があってですね、調査の項目であったり、各都道府県の状態っていうのがね、しっかりとこう分かるような形になっているわけなんですね。地元の京都府なんかも、やはりずっと大手電力ね、なっていったりするんですけれども、京都市なんかも、電力会社を、ね、しっかり選ぶ中で再エネ、が中心のところを選んでいく必要があるのかなというふうに思っているところです。特にね、温暖化対策として CO2 の低い、電気、ね、CO2 排出の低い電気を選ぶことによってで、CO2 排出量がねそれだけで、減ることができるというようなことでは、ちょっとねこれは、非常に重要な、課題になってくるんじゃないかなというふうに思っているところです。はい、自治体の電力調査の状況に電力調達の状況に関する調査報告書、環境配慮地域経済循環のためにっていうね、報告書がパワーシュートキャンペーン運営委員会でね、まとめられているということで、少しだけご紹介をしております。本当はねもっともっといろんな中身があって詳しく紹介をしたいわけなんですけども、ご関心のある方はパワーシフトキャンペーンのホームページを見ていただくと、そのものがね掲載されているということで、お伝えをしておきたいなというふうに思っております。はい、ということで、COP25 の、ね、行方なんかがどうなるかといういろいろ心配はあるんですけども、引き続きこの、京都発温暖化防止で情報をちゃんと発信していきたいというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。